イトシャーク。はい、ナイトシャーク80回目です。
はい、
はい、記念すべき、
ついに来ましたね、はい、
バレンタインデーに80回目になりました。
はい、ここにもバレンタインのトラックね、2台分ぐらいのチョコレートが置いてありますけど、
伊集院レイみたいな、
いや、
ときめきメモリアルの伊集院レイはトラック2台、そう、
ときめもの男性キャラ、
女性なんやけどね、
へー、
本当は。
あー、なるほどね、
そう、
リクヤさんの、
はい、
そんなんないですよ、
全部リクヤさんのですよ、
ほんまね、どういうことなの、
全部リクヤさんのじゃないでしょ、
いや
陣田さんのもあるじゃん、
いや僕今日いただきましたね、アイリンさんに
身内で回していくスタイルですね。
ねえねんこれ、
いやいや素晴らしいじゃないですか、
そんなこと別に言わんで、
ね、いやだって追ってあるから、
山盛りです
ね、え、
うん、いやいや、そうね、みんなが来ていただいて、
はい、ね、愛が詰まってるわけですよ、
はい、悲しい郁屋さんにって言ってみんなくれたんですよ、
ね、いやそんなことはないです ね、すごい気持ちがやっぱり
思っておりますから、
うん、ギリですってみんな言ってわざわざ言ってくれましたからね、ギリです、ギリですって、
いやでもそうですよね、
はい、
だって光源氏の諸星さんの全盛期ね、うん、トラック20台とか、
20
台あったらしいです、ほんで去年かなんかのバレンタインに、うん、諸星くんも40過ぎても50枚じゃないですか、うん、今の諸星くん何個もらえんねんって言ったら8個みたいなリアルな感じやった、
でも8個の方がリアルですね、
リアルなんか諸星くん自分がやってる服屋みたいなんで、たまたま吸ってなんかもう当て外れたなんかあの予想屋のおっさんみたいになって
た、
それでもやっぱ来るんですよ、おばちゃんが店に諸星くん食べて
ね、
すごいですね、
いいですよ、諸星くん、ね、
そんなもんです、
去年の今頃このラジオでね、
はい、
陣田さんは俺にマウントを取ってきたんですよね、
ああそうでしたっけ、
そう、え、郁屋さんゼロコスかってめっちゃ嬉しそうだった、
めっちゃもらいましたよ言うてね、
もういかに店長の肩書きというのが重要であった
ら、参考、まあそのねイベントとかのやつは置いといて参考でしたからね、
うち1個はい
い、
いいじゃないですか、
私のがもらってますね、
でも去年俺ゼロ個だったわけで、3個もらってるとマウントまだ取れるじゃないですか。
いや、3個ですけど、1個なんか他のライブハウスのスタッフの
人。ライブハウスのスタッフ。
それカウントするの？
いや、そのカウントなかったらじゃあ。
え、ライブハウスのスタッフの人って男っすか？
いや、女性のね、
女性
スタッフの人ですけど。
まあ、カウントするでしょう。
カウントするでしょう、そんなの。
うん、私6個もらってますけどね、今年。
6個。素晴らしい。
まあ、1人2つもらってる人もいますけど。
はいはいはい。
まあまあね、もう、
あれ、お前らどんぐりの世界だぞ。
この放送を聞いてる頃にはもうバレンタインの場の字もない空気になってますからね。
あ、そうですか。
そうでしょ。でね、バレンタインデーなんて終わったらもう。
終わって、もうあれか。
もう、次ひな祭りかな。
逆にホワイトデー。
あ、ホワイトデーか。
ホワイトデーね。
楽しみにしてます。
ホワイトデーを、まあ、みんなもう楽しみにしてるっていう圧が。
圧がね。
はい。3倍返しでお願いします。新田さんにも、池谷さんにも。
ね、圧が強い感じで、なるんでしょうね。
はい、
でも、
ゴディバはやめてください。
ホワイトデーは、金色ザメは男でなんかやりたいなって思ってて、うん、まあ、バレンタインデー、今日も昨日 も、
ね、
女性メインのね、やっぱそれはまあ、
うん、
バレンタインデーなんで、
うん、
逆にホワイトデーはやっぱり男が、
はい、
もう全力で楽しませると、
はいはいはい、
ついに陣田さんのナンパ企画が始動するんですか、
ナンパって人聞きが悪いそんな、ね、
ナンパなんかしても女性は喜ばないですよ、
いやそうですよ、
わかんないじゃん、陣ちゃんが心を込めてナンパしたら喜ぶかもしれない、
煙たがられるわ
話も聞かんかもしれない、
ほんまにさっきナンパしすぎて太けえよなって言ってたよ、どの口が言うてん
ねん、ちげーねかといってチョコレート作るのとか無理でしょ、うん、あなた、
いやチョコレートとかじゃなくてやっぱ楽しませるという、
ね、なるほどね、はい、腕でね、
別にチョコレートとかじゃなくてね、
はい、そうです、
笑わせる、
お、はい、笑わせる、
笑わせる、
陣田さんが、
別に俺は陣田さんが出るとは一言も言ってない
から、いやいやそうですよ、
ゃ出るかもしれない、
ね、出るかもしれないです
。自虐ネタ以外で
子供部屋おじさんも出るかもしれない
知らん人おんねんって子供部屋おじさんのこと
出るかもしれないです。
ついにナイトシャークで有名な子供部屋おじさんが
最近浮上してきた、
うんこ部屋おじさんならぬ、うんこ部屋おじさんひどいな。
はい、まあね、うん、はい、そういうことで今日ものすごいね、
はい、
もうなんか知らんけどいっぱい質問が届いてて、
すごいですねナイトシャークってこう絶えないね、
ね、うん、みんなに愛されてますね、
うん、愛されてるけど愛されてるっていうのはすごく感じるんですよ、
はいはいはい、
けどもほんまに多分僕らより僕らのこと知ってるんちゃうかと思いますよナイトシャークずっと聞いてる人は。
あ、
だってそんな露骨に機嫌悪かったら機嫌悪いみたいなんとか、うん、出すような放送ってあんまないじゃん。だから多分僕らのことを裏も表も多分
知ってるんですよね。多分そう
だ
よね。
だから今日の最初のなんだっけ、あの、うん、ナイトシャークラジオの暗さよ。
あ、はいはいはい、
タイトルコールの。
タイトルコール誰も言ってくれない。
じゃあ言おうかなと思ったらめっちゃ暗いやん。うん、
誰もどのテンションでも、どのタイミングでも言ってくれる。
一言も喋れへん回とかあるんですから。
ありましたね。
僕一言も
ありましたね。
あったね。
落ちてた回ですね、
はい、飛びそうになった
と。いやいや、そうそうそうそう、いろんなそんな人の生き様見れるような聞けるようなラジオないですよ、うん、
しかも底辺の
底辺のね、
底辺の、うん、セキュララに喋ってね、セキュララに喋ってはないけど感情が出てるから、
感情が出てるからね。
だってナイトシャーク始まる10分前まで僕と陣田さんがめちゃ喧嘩してた、
うん、喧嘩してた回とかもあるし、うん、いやこのアイリンさんとユカさんとかアイリンさんと僕とかもありますもんね、
はいはいはい、
うん、めっちゃ喧嘩してるみたいなのは、う
ん、はい、うん、何のラジオ。
いやいや、あります。喧嘩してるだけじゃん。仲良かったいうことのエピソード言うてくださいよ。
仲良かったエピソード。
じゃあ神田さん
いっぱいあるっていっぱいある、
毎回言うんですよ、うん、まあ最近はなんですね、はいはい、なんか俺ら仲悪いっすからみたいな、
あ、はいはいはい、
前までなんかね口癖のように言って
ました
、
ね、うん、仲良かった
エピソード。いやだってほんまだってアイリーさんマジでひどかったもん、あの頃俺が言うてた時、
あの頃の
ね、だってほんま入ってきて一言も喋らんと寝てるみたいな、始まったら喋るみたいな。
神田さんに言われたくないって
、目も合わせへんみたいな時期とかあんねん、みんな聞き返してください、大体分かる、この時期かみたいな。
そうだったら神田さん入ってきた瞬間に俺はもう次明日には皆さんの連絡先を全部切って大阪に飛びます言うとったやないかい、
ね、出るな。
そんなのありましたよ。
ありますね、
はい、
はい、ということで質問に行きます。
はい、
三人さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。うんこ部屋おじさん、もとい子供部屋おじさんです。かっこわら、
うん、
先週も質問に答えていただきありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さて今週も質問があります、
はい。
先週は車について尋ねたのですが、今週はプロレスについての質問です。ここから早く読みます。
う
ん、
はい、
僕は子供の頃プロレス中継を見るのが大好きで、今でもおじさん世代とは当時のプロレスについて語り合う機会があります。ところが、はい、今日のプロレスになると、みんな、幾同音に出るのは今日のプロレスはサブカル的に楽しむものであり、うん、私たちが楽しんでたプロレスとは別物だということなんです。
まあ、
うん、3人さんはプロレスには関心興味はありますか？ちなみに僕の時代のプロレスには顔面をかきむしったり、口の中に手を突っ込んでみたり、噛みついたりと下品で野蛮で不衛生な技が横行していました、
はい、
そうです。結局質問はプロレスに興味ありますかって話です。
まあ、あります。うん、
だからあのうんこ部屋おじさんは、うん、噛みつき技が女子プロレスの噛みつき技がなくなったことにすごい腹を立ててる
人、ね、あ、なるほど、
うん、それはなんかいろいろね、
うん、
まあ、性癖の問題や、
うん、まあ、そういうに腹を立ててる人で、
はい、
もうね、あのもう名前隠してないから子供屋おじさんって言いますけど、子供屋おじさんはそれを普及させたいと、プロレスで。
女子プロのね、
で、はい、昔のプロレスは野蛮な技が、はい、そういう過激な、
うん、多かったね。
多かったけど、
うん、
やっぱあのエイズとか、そういう感染症の関係でそういうプロレス技はなくなってたんです、うん、
はいはいはい、
それがもう一回やってほしいと、うん、むしろなんなら僕にやってほしいと、
うんうん、
まあ、無理でしょう、
うん、
ね、あ、じゃあ子供部屋おじさんがプロレスに出ればいいんじゃない、
うんうん、だからもうそういう技がないから、うん、無理や。でも野蛮な技はなくなったけど、でも プロレス自体もまあ好きなんでしょうね。
はいはいはいはい、
うん、
あのさ、うん、ルール無用のさ、うん、なんか金網の中でやるやつってなんだっけ、はいはいはい
はい、なんとかデスマッチ、
うん、デスマッチとか、うん、あれがプロレスじゃない、
うん、あれプロレスですよね。
でも
一応
ルールないんでしょ、うん、
ルールもありますよ一応。
あ、
ま
あ
まあ、だから
3カウント取ったら勝ちですし、
新日本と全日本が、うん、ね、違うようになんかいろいろあるんですよ、うん、そういう時代もあるし、
うんうん、まあ でも言ってもなんて言うんですかね、そのプロレスって全部、まあそう言ったらあれですけど、そういうフィクションのことをプロレスで例えるように、
そうね。
プロレスってやっぱその、まあ芝居じゃない、なんですよね、
うん。
それはあんまり最近の人は求めてないですよね、YouTube とか、
求めてない
です
ね、
ガチなやつが好きやから、うん、だから、ほんまのあの地下格闘技とかで、うん、ほんまにこの、あの、ストリートファイターみたいなやつが戦う方の方が盛り上がってるんですよ。
まあそうだろうね、
うん、確かにね。
うん、
そうで
しょう、うん。
リアル。
そうそうそうそうそうそう。
だから、プロレスがああいう演技っていつ気づきました、
うんうん、
一番最初からじゃないでしょさすがに。あの、まあ、物心ついた時はプロレスやってて、うんうん、
はい、
マジで戦ってると思ってたじゃないですか。
俺マジで戦ってると思ってましたね、うんうん、思ってました思ってました、うん、
俺結構遅くて気づいたのが、はい、そのプロレスやってる人に教えられたんですよ。
あ、
だから18ぐらいの時にプロレス道場みたいな、
うん、
とこに行ってる人に、いや、こういうのなんやでって言われて、うん、えぇーってなったんですよね。うん、だからそれで冷める人もいるだろうし、うん、そういうもんなんだ、それが面白いって思う人もいるだろ
う、
う
んうん。その駆け引きが面白いっていう。
え、打ち合わせしたり、リハーサルしたり
するの？もちろん。
はい、え、
うん、もちろん。
そうなの？
ここで殴られる。
はい、
ここで倒れる。
台本があるってこと？
だから、どっちが勝つかももう、う
ん、決まってる。
決まってる。
決まってる。
決まってる。だから、
だから
ここで、だからガチで殴られたら死んじゃう。ほら、受け身を。
取れるようにってこと？
取れるようにね。
だからそこでだからリングスみたいなのが出てきたのが、それでプロレスが下火になったんですよ。あれがそれが八百長やっていう話
で、まあ、気づいてね。
その時にプロレスだって弱いんじゃないかっていうことになった時に、立ち上がったのが小川直也とか、そうそうそうそう、前田明とか、で、プロレスラーやけど、ほんまにやったら強いねんぞっていうところを見せたっていうのがありますね。
そうですね。うん。まあいろんな、プロレスって本当に時代がね、
はい、
背景がいろいろあると思いますけどね。まあ僕はプロレスはあんま知らないです。
はい、
WWE とか WWF は知ってます。
はいはいはい、
あの海外プロレスはめちゃくちゃ面白かったもんで、
はい、
今は知らないかな、
うん。
ちょっと前までは知っとったけど。
まあそうなんですよ。だから猪木さんとかババアジャイアントババみたいなのがあって、それは勝つみたいなのがあったんですけど、
うんう
ん、その前田明っていうのがものすごい、まあ、伝説がある人で、
うん、
あの人と猪木は最後までやらんかったんですよ。で、猪木はなんでって言ったら、だってあいつガチじゃないかっていう。
あ、そうなんだ。
そうなんです。猪木でた、もう倒れてくれって言っても倒れなかったですから。
そう。そう、なんかガチが出てきたんですよ。
そう、ガチが出て
きた。出てきて、それで面白くないっていう人もおれば、わ、
うん、
ーってなる人もいますけどね。うん。
まあ、そんな感じですね。
僕は、新日のチャンピオンのお兄ちゃんと愛人関係でした。はい、次。
はい、
自分の、わあ、すごい重いかもしれない、
はい。
はい。自分の残りの人生と引き換えに、
はい、
思い人の難病が治るなら、
うん、
後悔なんぞみじんもないって考え方は異常なんですかね、
うん、
っていう。
異常じゃないですよね。
異常じゃない
でしょ。うん、あ、
例えば奥さん、彼女、好きな子、なんでもいいけど、まあ、星でもいいわ、
うん、
がめっちゃ治らん難病にかかったとして、
うんうん、そんな異常じゃないんじゃない
ですか。え、てか、思い人の難病が治るなら後悔なんぞ、みじんもない。あ、自分の残りの人生か。だから今死んで、その子を治せると
したら。うん、だからその命を分け与えるとか。
うん、
分け与えるというか、まあ、あげちゃう、
あげちゃうってこと。
うん、
だから。この問題よくあるよね。
うん、でもこれみんな、その、子供おる人、僕前も言いましたけど、子供おる人はあれやけど、俺ほんまに心ないと思ってたけど、
うん、
自分の娘が死ぬってなって、自分のなんか内臓がね、
うん、
俺は死ぬけどってなっても、ほんまに1秒の迷いもないですよ。これ多分親全員そうやと思うんですけど。
そうだろうね。親ってそういう
の、うん、あの、分かったって言いますね。うん、
まあまあね、だから、うん、
無償の愛だね。
うん。
思い人が大切だったらそうなるんじゃないかなっていう。
子供はなんか自分やしね。
ね、そうだよね、
うん、
結局ね、
うん、
でもさ、そのこれのこと言うとさ、反感買ってしまうのかもしれんけど、うん、例えば自分が60とか70とかってなってって、うん、まあ、ある程度寿命を全うし始めたりとかしたらさ、うん、とかもしくは自分が死ぬとかってなったとしたらさ、
うん、
あの、私ドナー登録をいろいろしてる
ん
だ
けど、うん、
内臓を誰か全然思い人じゃなかったとしても、
うん、まあ、まあ、
そういう次生きていく人にあげるんだから、 あんまり、ね、うん、
抵抗はない、
抵抗はない、
うん、
あくまでそれは自分が死に変えた
つもり。思い人やったらどう？
今例えば、うん、彼氏が死んでしまうかもしれないっていう状況になったとして、
自分の命を差し出す。
心臓はじゃあ例えばドナーとしてあげれますってなったら、あげるかもしれないね。でも別にそれは変に重いとかっていうよりも、 自分の中の天秤なんだよね。
うん、
例えば親とか妹に対しても多分同じなんだよ
ね。まあ親とかやったらな、うん、ほんまにな、うん、
まあまあでもドラマでよくあるじゃない、うん、彼女が死にそうで、
うん、
彼氏がそれを生かすために自分の血液でないと、うん、手術でないとって言って、うん、その彼氏側は死んじゃって、うん、彼女だけ生きて、で、うん、彼女は生き返った時に大泣きして、
うん、
あれって結構あれもあれで辛いと思いますよ、だって。
辛いよ、絶対。
ロミオ&ジュリエットじゃないですか。
うん、
お前のために死ぬって言って。で、わーってなるじゃないですか。
なりますしね、迷惑やな、
逆に。辛いよな、だって、ってなるかもしれんけど。
なんとなくさ、残された側はさ、どっか心の隅にそれがあっても、必然に生きていくし、新しい人ができると思うよ。
新しい人できるけど、でもなんか、そこまで別に望んでるんやったら別にええけどさ。
まあそうだよね、相手が望んでないかもしんない、ね。
うん、思い人やからこっちのこと好きじゃないかもしれんからね。
あ、そうかもね。それやだよ。
思い人勝手に、そんなことされても困るやろ。
例えば芸能人でさ、自分がめっちゃ好きな芸能人がおった
とする、うん、
あっちはこっちのこと知らんけど、こっちはあげる、うん。でもあっちはもうありがとうぐらいで終わっちゃうわけでしょ。
まあまあそうでしょうね。
生きる死ぬって本当難しいからな、度合いではないと思うけど、
異常問題とかさ、
異常っていう考えではないと思うけど、
別に異常ではないでしょうね、
うん、そこまで好きなんやなって思うから。
でもさ、すごい最も子もないこと言っていい、うん、このタラレバってさ、あの自分が現在それができないから成立する話だよねと思っちゃうんだよ。
どういうこと？
例えばさ、あのよくさあるじゃん、お母さんがさ、この子の病が治るなら私はこの子の代わりにしてくださいみたいな神様に祈ったりするやん。でもそれってさ、ありえない話なのよ。その子の病がそのうつって治ることも基本的になければ、その子の難病が自分にうつることも基本的にないわけじゃん。だから変な言い方だけど、ジェットコースターは死なないって前提で乗ってるのと一緒だと思う。
いや、それはでもその親だから、
気持ちの大きさを示してるのは分かるよ。
あ、そう、でも実際にそうなったとしても、それを選ぶんちゃう、
選ぶんちゃうかな。それ変わってあげたいと思う
んです
よ。まあ、子供はそうだと思うわ、
うん、子供もそうだし、うちの嫁おる、元嫁ね、うん、おるじゃないですか、
うん、
元嫁方が例えばそういう風になって俺に頼まれるとするじゃん、うん、元嫁に、うん、これやっぱ子供育てていかなあかんし、俺より若いわけですよね、うん、10年後も、うん、ほんならやっぱちょっと考えますね、元嫁のことにそんな愛情ないって言ったらあれやけど、
うん、
やけどまあ子供育ててなあかんし、もう十何歳の下でそれで助かるっていうんやったら、うんうん、もうこの先生きててもね、うん、まだ炎上するだけやし、うん、とは思いますね、
うん、その方はさ、確かにみじんも迷いもなくてすごいわかるんだよ。多分そういうもんなんだろうやって思うけど、うん、恋人とかさ、
恋人は
そこにみじんの迷いもなく、本当にこの人は、この人はっていうか、あのそのドラマの人たちもできるのかなって思う。
恋人、その燃え上がってる時はそんなもんじゃん。
そうかもね、
うん、その燃えてる時はマックスの燃えてる時は、
マックス倦怠期だったら分かる、
倦怠期やったら、倦怠期やったらもうそんなもんね、ほんまに倦怠期の彼女の女友達との電話とか聞きたないな。何言われてるか分かれへん。
そうかもね。
まあね、解決はしにくい、
そうだね、難しい問題だね。でも異常ではない、ね、
異常ではないっていうことだ
けど、ね、まあみんなそうは思うんじゃないかなっていうだけですね、うん、はい、
はい、ということで次の質問いきます。こんばんは。
こんばんは。
2週間前くらいのナイトシャークで言ってたテックス、うん、手でセックスする、ね、うん、テックスが気になり、ちょうど公開してたんで、うん、セーラームーンの映画見てきました、
はい、
すぐに、あ、この2人かって分かったんですけど、そのテックスをするね、うん、レズカップルが出てくる、
うんうんうん、
分かったんですが、それより土星の子が可愛くて可愛くて、いやー、うん、小悪魔っぽい見た目にコロッとやられました。だって名前なんだっけ、あのちっちゃい子でホタルちゃん、あのジンタさんのまさにタイプの見た目して
る、ツインテール
で分かる、うん、黒髪で、あのパツンパツンってなってて、すごい細くてロリで身長ちっちゃくて、
マ
シ
ュ最高やな、
でしょ、つり目、でしょ、
うん、
そう、ホタルちゃん
最高やな、
うん、最高やなって。で、なんなんですか、うん、その、好きになっちゃった。
やられました。じゃんじゃん。
よかった。
ちなみに、セーラームーンってわかります？皆さん。
いや、俺、通ってないね。
そうなんや。
俺、妹がおるから知っとるけど
ね。どのキャラクターが好きやった？
好きとかはなかったな、別に。だって、そこまで知らんもん。キャラクター性とか。なんか、大体は、絵で知ってるだけで。うん、
見た目的に何色が好き？
でもそこまで知らんからな、その初期、
んやん、
初期しか知らんからな、
うん、はい、以上です。 はい、盛り上がることなく、はい、終わります。はい、次いきます。
めちゃくちゃありますね。
はい、結構あるよ。聞いてください。
はい、
はいはい、この前久しぶりに映画見に行ったんですが、うん、道が混んでて、うん、本編上映時間に少しだけ過去5分くらい、うん、間に合わなかったんです、
う
ん、本編上映時間ってさ、うん、CM も込み？
いやいや、 CM 終わってからの本編の上映時間ってことですよね、うん、はい
は
い
は
い、
私は予告から見たいタイプなので、うん、泣く泣くその次の上映会にしたんですが、はいはいはい、おかげでその日の予定はグズグズになってしまいました。ナイトシャークの皆さんは5分くらいなら諦めて見ちゃいますか、うん、それともやっぱり次の上映にしますかって。
いや俺は本編が一番見たいから、
うん、
まあ、予告はあれでも、
いやだから予告じゃないです、本編
の5分くらい、本編から5分遅れたのかな、
本編5分遅れたの、うんうん、予告から見たいから。
いやでも
本編って書いてあるけど、
でも本編でしょ、本編にって書いてないですか。
そうなの、本編、じゃあ本編上映時間に5分遅れたけど、うんうん、
本編、
私は予告から見たいタイプなのでって言ってる、
うん、けどまあ本編、
まあ、本編
は5分遅れたの
かな、本編5分遅れたらちょっと
嫌、
うん、
だよね、
次の回でしますね、
絶対無理、うんうん、映画ってさ一番最初の入りのところめっちゃ来らん、どの映画も、
ん、
導入部分、
ああまあまあね、うん、オープニング、
うん、初っ端のところ、うん、
ちょっとね本編を5分遅れて、
うん、
見に来る人もいるじゃないですか、
うん、まあ時間の関係でどうしてもね、うん、そういうのしゃあないという人いますけどね、う
ん、
まあ、
いるじゃないですか、
うん、
なんかどっちにしても嫌ですもん、
うんうん、
あ、やってる方も、
あ、見る方、その入ってこられる方も嫌ってことでしょ、
うん、うん、まあまあ、うん、まあしょうがない人もおるけど、うん、できるならば嫌ですもん、
席を移動してほしくないのよね、見
る場合に、なんか気になるみたいなさ、うん、神経質かもしれんけど、
うん、
なんかちょっとあのしかも別にさささって入ってくるなら全然気にならんけど、うん、めっちゃなんか喋りながら、
うん、
本編上映中に、なんか入ってきて、あ、すいませんすいませんみたいな感じで目の前に、
うん、
で行くとちょっと、うん、まあ別にしゃあないけど、
うん、
あんま好ましくはないじゃないですか、
う
ん、だから本編が上映した5分後って分かっとったら、うん、究極じゃないといかんかな、
うん、
究極だったら行くかもしれんけど、
うんうん、もうどうしてもその日しか見れん、うん、この回しか見れんだったら ね、
う
ん、
ね、終わってまうとかだったらあれかもしれんけど、うん、
私前さ、うん、ワンピースの映画、うん、Z かなゴールドかな、うん、どっちかを、
うん、
15分遅れたもん、うん、あの会社の人たちと行っとったもんで、うん、仕事終わりに行ってみるみたいなノリで行って、
うん、
あ、もう15分遅れとるけどまあ行けるでしょって言って入ったらさ、はい、最後の最後まで結局追いつけんくて頭が、
まあそうそう、
15分ってめっちゃでかいよね、
でかい、
冒頭部分でさアニメとか特にそうだけど、うん、敵キャラとか自己紹介しだすじゃん、
そうそうそうそうそうそう、
15分はでかすぎる、
だからどっちが敵かも分かんないし、うん、誰が誰なのかも分かんないし、うん、
最初に伏線ある映画とか多いですからね、
そうだから何も分からずに最後まで行っちゃったもんで、あ、それはもう二度といかんと思って、あの広告は全然遅れるよ、広告はもうや
るけど、
まあまあまあね、
本当
は
辛いな、俺まあ満場一致、
無理ですね、
だよ、
満場一致っていうこと、
あとエンドロールで席立つ人もよう分からんと、俺最後までおるの、
あ、そうそう、明るくなるまで、
あれもまあ見たくないという気持ちも分かるんですよ、
うん、
もうよく分からんし、
ていうか興味ないし、映画自体がつまらんくて、うん、もうマジで、うん、ダメだって思って、うん、でもう携帯見ちゃダメじゃないですか、
うん、
そこで携帯見る方が嫌だから、うん、携帯見てパカパカするぐらいなら出てった方がいいなと、うん、まあ、俺も最後まで見る派ですけど、
うん、エンドロールくっそ長いのとかあるよね、
まああるあるある、うん、まあ洋画は大体そう、うん、
ね、うん、でもさディズニーとかさピクサーとかはさ、
う
ん、エンドロールで遊ぶじゃん、
うん、
NG 集があったりとか、
そうそうそうそう、
ああいうのだったら見とれるよね、
俺エンドロールの後にまたちょっと続く
もん、あらあらあらあら、それまで見たいよ、
あれありますね、
イクラさんがあれ開け出したよ、天が、
天がね、天がチョ
コ、はい、放送中に天がを開けておりますが、
はい、
ということでじゃあ次のいきますか、
はい、次いきます、はい、こんばんは、
こんばんは、
こんばんは、突然ですがご飯のおかずは好きなものから先に食べますか、うん、それとも好きなものは取っておいて一番最後に食べますか、私は最後に食べる派です、
うーん、
最後、
俺は日によるかもしれん、
うん、俺バランスよく食べます
そうかもしれない。
ハンバーガーの半分をちょっと切って、
ああ、それや、うん、俺もそうだな。
なんか最後の最後に取っとくとかじゃないの？
最後の最後に取っとく場合は。
いや、だって肉とかってやっぱご飯と食べたいじゃん。うん、だから、ご飯も取っとこうなのかな、ね。
確かに
ね。あ、でも、俺最後に取っとく場合があって、はい、それはまずいもの、まずいもの、めっちゃ美味しいものって出てき、自分の中で苦手なもの、苦手なもの、絶対食べたいものって出てきたら、うん、苦手なものだけを先に片付ける。
ああ
。うん。
私、味が薄いもの、味が薄いもの、味が濃いものだな、それだったら。
ああ。じゃあ苦手なものだとしたら。
好き嫌いがないから、うん、単純に味の薄い濃いとかしあのさすっげえ辛いもの食べた後とかにさ、うん、味の薄いもの食べると味せえへんやんっていうので食べるかもしれない、
うん、だからなんかこう定食とか来てサラダついてるじゃん、うん、サラダ俺ご飯その定食食べる前に全部食べます
よ、う
ん、
あ同じそれはそうだわ、うん、サラダ先だわ
サラダ先ですね、
うんうん、
サラダ先、うん、そっから三角食べたね、
うん、
あスープの場合はスープが先かな
スープはちょこちょこ飲んだりするかな、
うんうん
こんなんアイドルにする質問ですよ。なんでこのおっさんが、ね、
興味もないでしょう。
アイドルやったらこんな好きな
の。いや、アイリーンちゃんに向けてじゃないですか。
いや、興味ないでしょ、私がどういう順番
か。誰かジンタさん、後から食べる派ですよ。ないでしょ、絶
対。いや、うん、アイドルに向けてもこの質問って興味あるのかな。
いや、アイドルやったら、あ、そうなんやってなる。
どういう心理
想像して可愛いなとか
思う、ね。可愛いなとか、あと楽しみにしとくんな、みたいな。
じゃちょっとさ、それを踏まえた上で、ちょっと回答させて
ください。はいはいはい。
私は好きなものは最後に取っとくかな、うん、みたいな、うん。なんか最後の最後まで楽しみがあると、ご飯が楽しくなるかなって思います。
はい、はい、よくできました。
はい、
次。頭抱えてるんですか、その。
頭痛そうな顔して。はい、次。この間の、金色染めテレビの、ムガタカさんの会談の話しぶりが、ちょうどナイトシャークで言っていたトーク術、
うん、
枕を話してから本題に入るのに合致していてすごいなーってなりました。
先週言ってましたね。
ね、どこまでイクヤさんが意図していたのかはわかりませんが、うんうん、ナイトシャークで語った理論を、金色染め TV で実践みたいな連動企画っぽくて面白かったです。うん、もっとそういうのやってください。
連動企画ね。連動企画ってわけじゃないですけど。
映像とラジオというね。
そういうことですね。面白いと思います、ね。
僕はでも意識はやっぱあったっすね、うん、そういうのはね、だって、はいはい、トーク上手くなりたいって言ってたその週だったから、
はいはいはいはい、
うん、
野賀坂さんの階段がそういう風に枕から本題ってなってたって言ったら、野賀坂さんに対してなんかそういう、
野賀坂さんもそうだし、もともとそうなって、あの人はそういう階段スタイルだし、まあ、あのその野賀坂さん喋ってた時も、うん、確かに枕を意識しての放送開始だったから、うんまあ、世間話をして本題に入るみたいな、ね
うん、
開始だったから、
うん、
で今日実はそれも実践したんですよね、
はいはいはい、
それではやっぱいいんですよね、
うんうん、
あのちゃんとあの ひばりちゃんが今日やってくれてたんですけど、
うん
はい、ひばりちゃんにそうやってやった方がいいよって、
はいはいは
い、いやひばりちゃん初の一人でのイベントだったからどうやってやった方がいいか全然わかんないって言ったからそういう風にやったらいいかもしれんねっていう話をしたまあそれやったら結構やっぱ違うんですね導入でそれがあるとないとだから円滑だったんですねめっちゃ連動企画は
映像
とこっちとなんか同じ企画をやるとかね
ん同じ企画
うん金色染めテレビと同じ企画をこっちでもやるとかね
ん
ん
んなんで座らんこの言い方例えばなんて説明すればいいんだろう、うん、いや絶対違うけど、うん、ないけど例えばこっちで人生ゲームをやる企画をやったとするじゃん例えばなんですね、うんうんうん、そしたら金色染め TV でも同じようなことをやるってことじゃない
ああそういうのね、うん、連動のね
連動ってそういう意味じゃない、う
ん、いやそれはでも、うん、まだ
うん、
うん、なんていうかななんかやっぱ意味合いが違う連動の方が面白いですね、うん、その例えば映像だからこそのものがあるし、
うん、
例えばナイトシャークで、
うん、
あのワイワイワイワイ、
うん、
自分の好きなあのこういう本があってですね、
うん、
とかこういうものアイテム最近買ってって話してた
んですよ、うんうん、
それをあの映像の TV でそれを出すとかね
こういうの買ったんです
よ、うん、そういうつながりは面白いかなと思いますし陣田さ
ん
が次の金ザメ TV に 出るとしたら、ナイトシャークで語った何かを、具体的に動きをつけて、やるとか、
っていう感じかな。
感じかな。まあまあ、どう、まあでも、嬉しいですね、そうやって言ってくれることはね。
確かに。まあね、でも、ナイトシャークはナイトシャークのね。
うん。そうそうそう、このくっちゃべり感。
そうそうそうそう、うん、こんなダラダラしてないから、キンダメ TV はやっぱり。
キンダメ TV はね、演者さんを紹介するっていうのが。そうそうそう、
あれがまあ、A 面と言いますかね、うん。これはもうずっとこのテンションで。というのはずっと昔から言ってますから、ね、いくらビッグになってもこれはこのままやぞという
ね。そうですね。河原小敷になったとて。
なったとて、売れて、もう一流のね、女優になったとて、うん、これはもうこの、
今までいきますよ。
緩い感じのね、
はい
はい。
はい。
はい。はい。最後です。
はい。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
2月24日、うん、初対面の女の子と、うん、映画デートできるかもしれません。
なんでやねん、わしも誘え。
初デートでこれだけはやめておけみたいな NG 集があれば教えてください。初対面の女の子とデートっていうのはどこで知り合うんだろうね。ね、SNS かな。
そこ、うん、そこは、どうだろう、どこ
で。初対面の女の子と映画デート、
初対面の女の子と映画デートって言い方面白い
な。すごくない？
初対面の女の子。
アプリかな。
あ、アプリなんじゃないです
か。
それはまあそういうことなの、うん。まあなんかそのデート。
英語デートしたい。
なんか今日その質問届いたんですけど、うん、そのマッチングアプリの会終わった時に届いたんです
よ。ああ、じゃあそうかもしれないね。
で、第2回は実践、今日やったのはマッチングアプリの、うん、導入部分だったんですよ。メールでどう、プロフィールを作って、
はいはいはい、
どういう風な人が受けるかっていうのを解説してたんですけど、第2回は、その、みんなでプロフィールを作ろうって、まあ予習みたいなとかと、実際に会った時の成功、こういう風に持ってったら成功しましたよっていうのが語られるんですよ。
はい、
第2回編はね。だからその流れで多分その質問者も聞いてるんです、うん、この3人やったらどうなのっていうアドバイスを。
NG はなりますかって初デートで。
初デートで NG？
うん。
NG？
でも初めて会って、うん、映画って選択はめっちゃ、
喋った方がええかな。
映画正解でしょ。
いやでも。
だって初対面同士でさ、何喋っていいかわからん、気まずい間は嫌よ。
でも、初対面同士やからこそ喋った方がいいような気もするん
だ。これだってさ、よくさ鉄板で言われるのはさ、遊園地行くなって言われるじゃん、初デートで。待ち時間に何喋っていいかわからんくなるから。
まあ、俺らはなれへんもん。
まあ、君たちはそうだけど、一般の人はさ、特に何も知らん女の子と会った時に何喋っていいかわからんのって。
まあ、だから映画はいい、ですよね。だって終わった後その感想を
言う。そうそうそうそう。で盛り上がった感出るから。
でも、
うん、
映画が、
分かるよ。
会ったことない人でしょ、
うん、
っていうのがミソで、
うん、
会ったことない人って趣味がまだ分かってない。だから、自分は面白かったと思っても、相手は面白いって思ってるわけではないから、会ったことある人だったら、
うん、
の初デートだったら映画はめっちゃいいと思う。
うん、
お互い趣味が分かるから。
でも SNS とか出会い系からある程度やっぱりその、
情報はね。
情報はあるんちゃう？これ見に行きたいって向こうが言ってて、あ、それは僕も見に行きたかったんだみたいな感じで、
うん、
多分繋がってるからそこは合ってるかもしれへんな。
もしそのそれもないんであれば、まずは相手側にどの映画が見たい、見たい映画あるって聞いてみて、自分も見れそうな映画を探してもいい
かな。まあまあ、
俺これ見たいんだよってなると、ちょっと気がする。いや、
それはね、だからまあ、もしかしたらもうそのマッチングアプリだからもう決めてるかもしれないけど、決めてたとして映画館でやっちゃいけないことは、なんやろね、まあ無難に過ごすっていうことしかないな。
それだね。
飲食を、ポップコーンを向こうが食べたいって言ったらそれに応じるしかないし、食べたいって言わない限り自分は食べない方がいいな。
まあね。
聞いてあげたらいいかも、女の子。
まあ聞いて、食べるって言ったら食べればいいし、それ結構ね、向こうが映画好きになれば、地雷ってめっちゃ映画ってあるじゃないですか。
うるさい。
うるさい、
ね。うるさい。
こぼす。
途中で話しかけてくんな。
話しかけちゃダメ、絶対。
絶対ダメよね。
多分ね、ゴールデンシネマに来てる人ら映画好きじゃないですか。結構ルールがあると思うんですよ。それが、ふんわりした感じで、 行く人か、うん、映画がマジ好きな人かによって、うんうんうん、絶対ね最初のデートで失敗成功ってあると思う、
うん
うんうん
あとさ、なんかこんなことを言うとさ、うん、賛否両論あると思うんですけど、
うん、
初対面の相手として初デートだとして、
うん、
めっちゃ好きな映画を見に行ったとするやん、
うん、
でさよくあるのが手つなごうとして
はいはいはい、
あれダメなんだよ私、うん、あでも今はさソーシャルディスタンスだから多分ないだろうけど、うん、あの気が触れるすごい
気が触れる
気が触れるそっちに行ってしまう気が散るよ、
うん、
おい
っつねそんなんをしたあかんなまず、うん、
したあかんやろな、うん、でも俺はしたけどな
した
あの伝言宝島っていうところが女の子と初デートで手つないだら、まあ、その日はでもそのままホテルに行ったけど、
はいはいはい、行ってるやん
でも2回目誘ったら最初のうちから、うん、そのもうセックスしたいですっていうのが丸見えで2回目会いたいと思いませんって言われ
た間違いこれねそうあの、うん、その子とさワンナイトでいいんだったら別にそのままセックスすりゃいいけど、うん、付き合いたいんだったら絶対1回目で手出しちゃダメ、
うん、ねなん か,
だ
から
接触もしない
から接触
一切接触しない
から接触せえへんな
でしょ、うん、狙ってる子だったら特にだよね、うん、女の子は軽いと思われるでね、
うんうん
あどうせ体目的でしょ、
うん、なるほどでそういう風に見られたくないみたいなこと言われて
たとえ女の子から誘われても1回も断った方がいいと思うぐらい
いやいや断れへんよそれは
こらこらこらこら、はい、そこで断ると、うんまあ、もしかしたらそう続きもないかもしれないけど、うん、あこの人本当に大切にしてくれると思わせることになるか
もいやでもそれは断らんでしょうい
やいやいやいやいや
それはスウェーデン食わぬでしょ
うワンナイトだよそれは
そんなスウェーデン食わぬでしょ
ワンナイトで終わるかそのまんま付き合うかの2択や
だってどっちかがあるわけでしょそのままできないか、うん、
それ絶対やりますよ
自分たちだから持てないん
だよ、ね、できないかって言われたね
だってこのまま帰りたくないこのまま帰りたくないって言って帰らせるか本なら
例えばだよこのまま帰りたくないなって言われて、うん、そこでだよ、うん、あじゃあタクシー代出そうかとか、うん、それともこのまま一緒にいる朝まで一緒にいようか、うん、とかっていう提案をする、
うん、
そのままじゃあこのまま帰りたくないなって言われてじゃあホテル行こうかって言わない方がいい
ホテルは行けへんよカラオケボックス行くからカラオケボックスではもう触るけ
どえぐい。
だってもうそれ OK ってことでしょ、う
ん、だけど帰れないなって言われたら、うん、あの最初からホテル行くじゃなくて、うん、じゃあ一緒に朝までいるって聞いてみるのが私は好きだけどね、
う
ん
うん、まあじゃあもう女性によっては帰りたくないって言われて、うん、それで投げると、
うんうん、あ私には女の魅力がないんだって言うでしょ
っていうか女にこんなこと言わせといて、
うん、
だからそこで僕も一緒にいたいけど朝まで一緒にいてくれるっていうのがキラーワードなんだよねそれでうんって言ってくれたらそのままゴーすればいいやんかって、
うん、ゴーすればいいやんっていうか向こうから言っとるやん向こうから帰りたくない
ってゴーするってだから
だって帰りたくないって
あーちみたちは
帰りたくない
そこでダメ押しの一手をするからモテるんだっちゅうの
ちょっと帰りたくないって言っとるやから
だから朝まで一緒にいようって聞いてみればいいじゃん
聞くも何も
そこでホテル行くって一言言うとはいホテル目的ねってなるんだってい
やホテルの前に1個バー挟むね、
うん、でしょでしょ、うん、だからワンクッション挟もうっていう話ですよ
ホテルに直通は、う
ん、直通はせえへんよ1回バー挟むの
絶対よくないご飯食べて、うん、ちょっとおしゃれなバーして、
う
ん、
そうそうそう
このままの流れは分かるけど、
うん、
第一帰りたくないって言われるタイミングってその2個を終えてからやけどね、
ま
あ、ああ2個終えてからやったらもうそのシャーンのモテるしかないな
確かにね、
うん、だって終電間近ってことだ、
うん、終電ない、うん、ねもう
あ終電で帰りますって言われたら引き止める方がいいのかね引き止めん方がいいのか、ね、
いや引き止めん方がいいでしょそんなもん、
うん、
だって終電で帰りますって意思表示なんだから、
うん、終電で帰るってやったらそうなんやって言って言うしかないですよ、うん、ここは
ちなみにさその流れまで行けたとするじゃん、うん、あの泊まりまで行けたとするじゃん、うん、どのタイミングから触りますか
触りますか
触ります
あなたは触ります
かあなたは触りますかどの瞬間なの触る
でもそういうのって、
うん、雰囲気でしょうけどそれは雰囲気分かる人はいいけど分かんない人だって絶対
分かんない人だったらだからちょっとずつねえ、うん、その相手の
手で。俺シャワー浴びるまで触んない
あ、それ正解だと思う、うん、私も、うん。その方がいいと思うんだよ。
なんかでも、
うん、
その触るのも、
うん、
分かる触り方をしたらダメじゃないの？
うん、この前、その、ユニバーサルスタジオに行ったんですけど、うん、多分あれは、多分そのレンタル彼女とかそのお付き合いしてる人じゃないんだろうなという目で見てすごい人がいて女の子はフリフリのお洋服着てて男の人はすごいおじさんだったの、
うん、
でこうね 手をつなげないのかつなぎたいのかよくわかんないんですけど、そうそうそうそうって指でしてるわけで、女の子がその手をふって避けてるわけ、もうキモいんだろうなと思って、
でしょ、
だけどそのちょっとずつ触るっていうのはそういうことじゃないんだよっていう、
違う、ちょっとずつ触るっていうか、ちょっとずつテリトリーに入ってかな、
距離を詰めるじゃないけどね、
そうで、そこでその空気感が冷たかったら引けばいいし、
テリトリーに詰められて女の子が嫌だかどうか見るのはまず避けられるでしょ、
うん、そう避けられる、
距離を避けられる、
向こうが寄ってくる、う
ん、あ、それまで待った方がいいと思う、うん、罠を仕掛けておくべき、
罠、ちょっと近づいて向こうが寄ってきたらそれはそうだろうし、
だよね、それはわかる、うん、自分からグイグイ行くと嫌がる子は嫌がるからね、
うん、あと1回は、いや1回はやってもいいと思うよ、ぶっちゃけ、
まあ、付き合う前に、
じゃあやるってセックスじゃなくてテリトリーに入る近づく、
はいはいはい、
リンシップは1回はいいの、
うん、
あの試みるだけは、
うんうん、
でもみんなが多分、うん、うわってなるのは、うん、その手の人もそうか知らんけど、うん、何回もやるからダメなのに、うん、しつこいから、
うん、そうだね、うん、1回でいいね、
そう1回で引けばいいのに、うん、で1回拒否られたらするじゃん、
うん、
1回でわダメだって、うん、シュッて避けられたら、うん、それで拒否、みんな追ってくじゃないですか、
う
ん、
そうだね、
それがうわ肝ってなるけど、うん、一回シュッて引いてでそれダメやったら、うん、もうそのままにしとけば、うん、絶対次の機会もしかしたらですけどあるかもしれない、
う
ん、
そうね、うん、ちょっとずつ寄りたい子もいるだろうしね、う
ん、
そういう
の、そうそうそう、今は違うけど、うん、でもこの人のこといいと思ってるっていう人もいるかもしれないから、
うん、
そこで、
そ
こで何十回もやられると本当に本末転倒になるかもしれないですからね、うんうん、これナイトシャーク取れてんのかな、
え、
あ、取れてた、
びっくりした、
やめてください、こんだけもう終盤の時間が取れてない、
逆にさ、これをやった方がいいよみたいなのはある、
やった方がいいよ、
うん、初デートでこれやるとお喜ぶよとか、
それは別に普通に相手が喜ぶことをすればいいだ
ろう、うん、あ、難しいことを言う、
いやだって合うんでしょ、マッチングアプリでしょ、しかも、多分マッチングアプリで会うんだったらお互い一応興味がある前提でしょ、
うん、
まあ、よっぽど詐欺しゃめとかじゃない限り、
うん、
だったらお互いやっぱお互いのことを思ってるんであれば、
うんうん、あ、でも最初からカッコつけすぎん方がいいだろうね、
うん
うん、まあまあ
身の丈に合わんようなのはやめた方がいいだろうね、
う
ん、例えば一番最初のデートで全額おごったら次も全額おごる流れになるの、それでいいなら別にいいけど、
今日なんかね来てた、うん、会場来てた人は分かるけど、
うん、
やったらいかんことっていう例題が出てたの、
うん、
それがやったらいかんことっていうか、うん、こんな失敗だみたいな、
うん、
まずその目的を騙さない、
うん、
セックスなのか恋人になってほしいのか、
うん、でその目的に応じたやっぱ相手を探すのもあるし、
う
ん
うん、そうだね、
なんかそのマルチに引っ掛けられたとかいう失敗談とかあったり、なんか
まだ風俗じゃないけどいくらいくら3万でとか言われるとか
いっぱいねあったけど、
いや俺でもただね、このほんまね、このあんまりね人にはね、あのあれなんですけど、そのね教えるっていうのもったいないなとも思ってる、
ヒギ
マッチングアプリでね、これいくつか知ってるかもしれんけど、これみんなね覚えててほしいのは、写真載せない女マジ可愛いです、
そう、
それ逆だと思う、
思うでしょ、
うん、
俺3回会って3回ともそこそこ可愛かったっ
す、
で向こうはでも友達とか会社にバレたくないから写真載せたくないから最初めっちゃ疑ってて、これ物性が載せないねやろと思ってて、次は会えたらええわと、まあとりあえず会ってみようと思って、会ったら可愛くて、
あ、
でその3人とも俺その写真載せないように、はいはいはい、わざわざもう1回も当たり合ったから写真載せないやつに送ってたんですよ、ほんなら結構写真載せないのに来るんやみたいな感じでなって、ほんでなんでって言うと、いやほらあの映画のサークル入ってるじゃん、僕も映画好きやから、なんかねあの映画好きなのかなんかジョニー・ディップ大好きみたいな、だから、
はいはい、
ジョニー・ディップのやつ見んねんけどとか言って、でそれでなんかまあ買うところ別に関係なくて楽しい話できたらいいなと思ってるから、うん、ちょっとすぐ会えるのにまあまあ可愛いっていうね、
なんかねそれ今日も話してたけど、うん、女性はわりかし多いんですよ、うん、顔隠してて、
そうそうそう、こっちは出してるよ、俺は、うん、
で可愛いし結構目立ってるとか、
うん、
まあ、うん、彼氏がいる子もいるじゃない、
うん、
彼氏がいる可愛い子で遊びたい、
うんうん、
うん、もう顔は絶対出さない、うん、後から送ってくるとこもあるけど、うん、でも男の場合はやばい、う
ん、あ顔乗せてないやつはやばい、うんうんうん、それは間違いない、うん
らしい、
うん、あと桜もやっぱり一定数いるしね、
うん、桜は今日の、うん、これもまた今日の話で悪いんだけど、うん、その桜はいないんですよマッチングアプリって。
え、私桜やりませんかって言われて、
桜じゃなくて業者がやってる、うん、マッチングアプリ自体の桜はいない、うん、利益にならないから、うん、でも業者がマッチングアプリを使って、うん、エンデリとか
エンデリに、
うん、そういうのはある。
私そのマッチングアプリ誘いかけられたのは結局パパ活の関係でその、うん、お会いしたパパがパパと言ってお会いした方が実は大手の新しいそのパパ活サイトを運営しようと思ってまして、でそこで女の子が最初に一定数必要だと。
あ、パパ活アプリは桜というかパパ活要員は、
そう、でも別にそれはパパを求めてほしいわけじゃなくって、要はお顔を出してください、でプロフィールを出してください、こんな可愛い子がいますと、でそこでやり取りだけしてください。要はあの、うん、メルトモじゃないけどさ、うん、あの会う会わないの約束をやり取りするだけでお金が発生してるじゃん、うん、あっちが払うから一個ごとに、うん、それの桜をやりませんか、うん、会わなくていいのでそのメールのやり取りで微妙なところまでつなげてくださいっていう桜は言われたよ、うんうん、
それは多分マッチングアプリというより、うん、もう本当にエンデリとか、うんうん、あのパパ活
マッチングアプリっていうもんじゃないな、うん、それはなんていうのかな、
マッチングアプリってさ男性はさメールするのにお金かからないの、
かかるけど、うん、だからそれはねほんま出会い系に近い方の桜やね、
あそうそうそう、うん、出会い系の桜、
マッチングアプリはもうちょっと本格的というか、そうもうちょっと真面目ない、
また違うのよ、うん、
また違う
の、あの出会い系と、うん、マッチングアプリって、うん、マッチングアプリは本当に双方がマッチングするだけであって、うんうんうん、でそれで会員費とか取ってるんよ、
あ
だからそれで成り立ってるんやけど、はいはい、出会い系っていうのはポイント制とか、うん、メールをさせようとか、それでお金を取ってるの、うん、だから桜がおっても不思議じゃないんやけど、
そういうことか、そうかもしれん、
やけどマッチングアプリって本当にないんよポイント、
別に会員費で取ってるからいらないんだね、
そうそうそうそう、だから桜が必要ない
ん、うん、そうそうそう、ほんで出会い系と住み分けができてて、出会い系やる男っていうのは付き合いたいのじゃなくて、ほんまにエンデリでもええやつ最高ってセックスできたらいいってやつが出会い系やって、うん、マッチングアプリっていうのはほんまにちょっと付き合いたいなっていうやつがやるっていうの
を、
う
ん、今分かれて
る
ん
だね、分かれて
るんだ、いろいろもう用途によって分かれてるから、うんうん、まずそれはねちょっとね宣伝になるけど、3月のね21かに第2弾がね、マッチングアプリ、はい、セキララ白書がやるもんで、はい、その時にね聞いてて気になった人は来てくれればいいなと思いますしね。でちょっと実はね、まだ時間あるから、
はい、
2個質問がポポンってさっき届いた
ので
、簡単な質問なんで、
はい
はい、あの陣田さんに対してでしょうけど、
はい、
は分かんないけど3人で出したかもしれないけど、はい、ガチ恋で、ガチ恋勢ですかって。
いや3人でどうしかおらんです
よ。ガチ恋勢ですか。
いや違いますよ、違います、
違う、はい、ガチ恋勢じゃない、
ガチ恋勢じゃない、はい、
らしいです。
そうです、
俺はちょっと2週間前ぐらいまで、うん、俺ガチ恋ですよって言ったのを知って
る。いやいやいや、ガチ恋勢じゃない。
じゃなくなった、
はい、じゃなくなったっていうか、まあまあガチ恋勢っていうのはね、ほんまに付き合いたいとか繋がりたいっていうアイドルに対してというわけではなく、シンプルに応援してると僕は言うだけです。
繋がりたくないのにあんな病んだツイートするんですか、アイドルに対して。
てか前認めたじゃないですか、ガチ恋勢です。
いやガチ恋じゃないですって、ほんまだ付き合いたいとか思ってないですよ。
付き合いたいはないだろ
う、
うん、
うん、
でも仲良くなりたいは思ったでしょ。
仲良く
なりたい、いやだって、うん、ミート君とかにも言ってた記憶はありますよ、うん、もうガチ恋、あガチ恋やったわ
みたいな。いやいやいや、ノリで言ってるだけ。
友達にはなりたいんでしょ。
友達にはな、まあ、友達にはなりたいかな。
つながるの定義がわからん。
うん、でも、泡風呂に入って、
泡風呂に入りたい。
アヒル浮かべて、お風呂に入りたいんでしょ。
はい。それは入りたい。
はい。うん、お風呂勢でした。
お風呂勢。
はい。では、もう一個の質問、はい。女らしさって何なんですか。
陣田さんからどうぞ。
女らしさはやっぱり優しさじゃないですかね。最後のね。うん。
うん。女性らしさってやっぱ、
うん、
う
ん、
男が思う女性らしさは、うん、まあそういうものでしょうね。
優しい人、
優しい人、うん、
で逆に男らしさは、
男らしさも優しい人かな、うん、
一緒やんかい。
いや一緒ですよ。
てか男らしさ女らしさなんてないよ正直。多分今時、
今時
モテるやつは
あんまりね、そこを追求するとね、
そうめんどくさいのよ。めんどくさいのよ、だから答えづらいのよ。
いやでも優しい人が好きっていうだけです。女らしさとかそんなことは答えてないけど、まあ、優しい歌を買ったらいいんちゃうかっていう
基本そうなんじゃないですか。
うん、でも、まあ、女の子はそういう乱暴な人好きじゃないやみんな、
うん、男って汚い人嫌いだよね。あの清潔感がない人って言ったらいいか。
清潔感とかって
潔は嫌
や。清潔は嫌、その男女問わずそうやろうけど、うん、女の子はやっぱりなんかねえガサツな人好きじゃなくない男って。
あ、うん、あ、男性が女性に対してってこと。ああ、そんな人嫌いだね。
ああ、それは嫌だろ
う。そういうボイシーの子が好きみたいな人でも、やっぱガサツだと嫌っていうもんね。
日常生活音大きいやつとか嫌だ。
ああ、どんどん。
男女問わずね。
あ、そりゃそうでしょうよ。
扉なんかドーンとか開けたりとか、ガチャンって開ける女の子、嫌じゃない。
確かに。
だから俺アイドルとか見に行って、誰とは言わないけどアイドルとか見に行っても、うん、出て行く時荷物とか持って、花とか持ってて、うんうん、ほんでなんかライブハウスのドアね、足でバンってやった瞬間に、あ、足開けんねやーとは思う、ね。
あー、見られてるよね、そういうのはね。はいはい、
うん。いや別にそれ嫌いとかじゃないから、うん、足で開けんねんな
って。タイプなんだなっていうだけで、ね、うん、そういうタイプなんだな。
いやけど、そういうのと思っちゃわない、なんか。
だから結構女らしさを何のために求めてるか、例えばモテたいための女らしさとは何かって言ったら、うん、それはモテる傾向はあるでしょうよ。個性素で、うん、髪の毛がこんなんで、うん、見た目がこんなんで細くて可愛くて、うん、そういう女らしさって言うならそうかもしれんけど、
うん、やっぱ女らしさって典型的なことを言うと、うん、やっぱこまめにね、
うん、
気を使ってるとかは評価的には、
うん、モテるな、ね、女の子がモテるってそういうところちゃうやっぱり、
うんうん、気遣いとかね、
うん、気遣い、ね、うんうん、気遣いかな、うん、なんかおるじゃん、なんかコンパとかでもそういうクソってなんか取り分けたりする、うん、
サラダ取り分けで、うん、あでもあれ今あれらしいよ、コンパでそれやると逆にマイナス評価っていうのが女性誌に載ってたわ。
なんで、
あのアンケートを取ったんだって、うん、でそれやるとあざとすぎるっていう、男性からすると慣れてるとか、うん、あわざわざやってんだっていうのだけで、うん、その要は当たり前になっちゃったじゃん、うん、女のモテたければサラダを取り分けろっていうのが、うん、から逆にあそういうタイプなんだね、うん、って思われるんだって、だから逆に今男性が取り分けたりするらしい。
なんかなんかでもそれってひねくれとるよな
と思う、うん、ひねくれとると思うよ、私も
別に取り分けてくれるんやったら、
うん、ありがとうっていうだけじゃんね、
うん、そんなそこでうわうわ
あげとい
な、
うん、
別にね
や
ってくれてるんやし、うん、そこ受け入れろよ、
うん、
あでもあれかもしれない、そのあんまり気張りすぎはいかんけど、うん、サラダ取り分けれるよりも、うん、私お皿とかを分けてくれたりとか、あと飲み物ない時にさらっと次どうするって聞いてくれる人の方が本当に気遣いできる人なんだろう
っていうか、なんか、うん、でもわざとらしく、
う
ん、あサラダ取り分けないみたいな、
そうそうそうそう、そうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそう
そ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、相手の女の子たちを牽制するのではなく、うん、みんなの雰囲気に合わせて、
う
ん、
動けるね、
うん、さらっと取り分ける人はさすがやなと思うし、うん、男女関係なくね、
うん
うんうん、
あと目先が効く人かな、うん、パッとその場で状況を見てこう動ける人は男女ともに素敵だよなと思う、
まあそう、
うん、あの人飲み物ないなとか、あの人一人だなとか、うん、パパパって状況判断できる人は、
そういう子おるな。
おるよね。あの子は頭いいんだろうなと思うしね。気遣いができるってそういうことだなと思うし。
そう、そうなんやね。うん、
まあね、本当に女らしさ、男らしさっていう話題をすると。
ね、うん、差別だって言われますからね、
うん。でもやっぱ人間やから、あるとは思うよね。別に。
その、まあ、別にそれを強要するわけではないと思う。うん、
強要
は統計的にはあるでしょう
よ。でもなんか森さんの話とかもあるじゃん、
性格
ね。
うん、
あれもだって俺ほんまに姉で、いやほんまこれはね、いろいろ思うけど、やめさすほどのことかっていうのに対して、いいねすら押されへんようなね、感じじゃん、なんか。
だから森さんはそれまでの問題が多かったから、要はどっかつくとこ探しとったんでしょ結局。森さんは今まで柔らかすぎて。
いや、やけど、でもそれも、あんなおっさんなんかそんな、それ差別するおっさんですよっていうのも偏見やなって思ったりとかね。
うん。
見た感じそんなんやろって。見た感じやん。いや、なんかほんま見た感じそんなおっさんやけど。
政治家なんてみんなそうやろ、そんなこと言うと。
いや、やけど、そう、まあそう言われたらそうやけど、それも差別やんけっていうね。
そうだよ。う
ん。見た感じ、ジンダさんもそういう。
いや、そうそう、見た感じ。
まあ、見たまんまですけど、まあまあまあ、見た感じ。
見た感じはのやつ、大体そうやね。
そう、間違いない
で。いや、だから。
性癖強そうなおっさん、
うん、
性癖は別に強くないよ、
です。え、強いでしょ。
性癖強いか。
性癖というか、
癖ではないよ。性欲が強いだけで。
性欲が強いわけでもないな。
え、待って、でもさ、癖普通じゃない意外と。
承認欲求が強い。
承認欲求が強い。かまって
三人とも承認欲が強い。
間違いない。顔に出てる。
寂しがり。
うん、寂しがり。
寂しいよ。うさぎだから死んじゃう。うん、女らしいこと言うたわ。
寂しいうさぎだから。
でもなんか、今日言ってたけど、これも。雰囲気写真は良くないらしいです
よ。間違いないね、うん。
雰囲気写真のプロフィールは省かれるって。
あとさ、顔のパーツだけ載せてる人は大抵可愛くもないし、かっこいい
らしい。
目だけとか。
俺、前、陣田さんが、これもイベントでちょっと言ったんですけど、Tinder のプロフィール見せてくれたじゃないですか。あの時、猫顔だったじゃないですか。あれが今日、もろ、あの、ひばりちゃんが、今日の演者さんがね、うん、あれはダメな例ですって言ってて、
間違いない。
これ陣田さんやで俺言ってもら
ったよ。なんかさ、友達と多分大勢で写ってるんであろう、うん、楽しそうな正面の顔とか
よ、
うん、
がいいらしいですね。
あ、この人人望あるなって思うじゃん、うん、
好感度、まあ、同じこと言ってますね、それは女性の、
うん、最近ほんまそうやね。俺
は自撮りもね、うん、男性の自撮りはあんまり消化されないよ、うん、
らしい、
うんうん、うわ、いたってなるけど、うん、女の子の自撮りはいいのにね。
ちょっとでもあえて僕ら自撮りしません。
あ、自撮り、
自撮りしたらツイッターに送ってよ。
自撮り男子っていう、うん、
自撮り部作ってよ、
うんうん、ちょっと自撮り自慢の、うん、今度金ザメ TV 陣田さんが出てきたとして、うん、これも、ね、連携ね、うん、ナイトシャークの、うん、自撮りを一個ずつ公開しません、
てか何枚も撮っといて、そうそうそう、いろんなところで、でいっぱい公開、めっちゃ面白いと思うよ。
そう、何回か何枚か、
キメキメでね、
キメキメで
スノーとかでね、
うん、受ける自撮り、うん、
じゃ本当にかっこいい自撮りだよ、ふざけちゃダメだよ、
う
ん、
そう、
俺いけてるって自撮りを、
うん、ちょっとやりましょう、
やりましょう、自撮り対決で、
ね、自撮り対決、うん、
ケーキと一緒に写っとる人生、うん、
あの銀座メ TV とかだったら、うん、コメントが、うん、如実に出るじゃないですか、
はいはいはい、
それで勝敗を、
勝敗を ね、ああ決めると、
いいじゃん、
う
ん、
やりましょうか、
やりましょう。
いやでも最近モテない方向にね、ずっと行ってるからね、これ、
うんうん。ちょっと極めていこう、かっこいい顔。
アイドルばっか追いかけてね。
せやで。
ほんでアイドルどっか行くから寂しいって書いてたら、ほんまに昨日来てるゴリゴリのお宅に陣田さんあんな構ってちゃうみたいな。あの、ミリアちゃん困ってましたよって言ったら、ゴリゴリゴリの、ゴリゴリのお宅に説教されるって。
みんなに言われてんの最近。
ゴリゴリの泥棒。
あれはダメですって。
そうそう。
あ、まあ、やらかしてるんですね。
う
ん、
そうそう
そ
う。
まあ、そんなもんですね、う
ん。やらかしすぎや
ね。ほんまやね。
うん、というね、配信でしたけ、配信じゃない、ナイトシャークでしたけど、うん、80回も迎えてね、
はい、
もう80歳ですわ。
わ、100が見えてきたの、うん、
本当に。100は見えてきましたね、
うん、
も
う20回だ
よ。100までいけるのか、うん、このね、不仲と言われたり、はい、
炎上するのか。
いや、せえへんよ。
炎上するって言ったら、金色ザメが炎上することやで、俺が原因じゃん。
わからんじゃん、この3人の中で誰かが炎上するかもしれへんし。
なんでやん。
うん、
せんでしょ、もう。
だって陣田さんがアイドル界隈で炎上してもナイトシャーク関係ないから。
関係ないから。
でもまた陣ちゃんがもう俺は大阪飛びますっていうテンション
が来るで。それは知らんけど。
いやいや、だから誰が炎上することないでしょ。ただの別にファンですから。
確かに。
またいっぱい質問箱に来るで、陣田さんについて。
ほんまやな。まあまあまあね。
はい、楽しみですね。
はい、ということですけど、来週は、
はい、
なんと、
はい、
今週に引き続き、
はい、
引き続きというわけじゃないですけど、延期になったイベントがね、来週に流れ込んだんですけど、今週は先ほどマリマリマリちゃんとフローリスのね、うん、方が出てたイベントだったんですけど、来週はそのフローリスの、嫉妬担当の
ユーナ様、
ユーナ様をめでる会というの
がね、はいはいはい、
ありまして、まあ、ユーナ様の単独イベントになりますね、
はい、すごいですね、
はい、が
毎回恒例
土曜日、あ、土曜日じゃないわ、日曜日にありますと、
うんうん、
日曜日の5時、5時からですね、ありますと、うん、でその前にですね、金座 TV でも言ってた、日曜日の13時、1時からですね、1時から大コアにね、
はい、
出場する、
はい、
湯ヶ坂さんが、摩訶、
はい、
不思議座談会が、大コア直前応援ライブみたいな
のをね、はいはい、
やるということで、
はい
は
い
は
い、
で、
ね、
土曜日には、ゴールデンシネマ20回。
このポスター、いいポスター、
ね。いいポスターでしょ、ロッキーですかね、これ、うん、ゲイ
っぽい、ゲイビっぽい。
ちょっとね、あんまり言うのあれだけど、うん、 上半身だけツイッターで映るんですよ、
はいはいはい、
ボクサーのあのあれがない状態で、
はい、いやいいですよ、
まあ、いいポスターですよこれ、はい、で20回ですんでね、うん、すごい長丁場でちょっと土曜日やるんですけど、はいはいはいはい、20回ならではのいろいろなことがあるんでね、
はい、
であのタイトルにもなってですけど、20歳にな、あ、大人になったら見返したい映画祭ということでね、
いっぱいありますね、
はい、まあ、20歳にちなんでやる
イベントが、うん、川
広さんが、そう、川広さんがね、やってくれるということで、まあ、もう皆さんね、
おっさんやからな、もう、
はい、
おっさんの映画ばっかりツイッターに書いて
そうですね、はい、まあ、そう、あ、で、まあ、月曜日のことも言っときますね、月曜日は、片翼のチキンさんの単独ライブが、
はい、
まあ、この収録、あと放送の後の月曜日ですね。
佐々木スカル君ですか、
うん、と、あの、黒岩さん。
黒岩さん。
の2人のコンビですけどね。
はい、
単独ライブで10人来なきゃ、
うん。
う
ん、え
?10 人来なきゃ解散ではないですけど、もうやれないと。
やれない、マジ、
そう、だから。
やれない、
10人
っていう縛りをね。
月番ですか。
あの、単独ライブをもう、やんない。
うん
みたいな、鼓動のね、最終回になるかみたいな。明日じゃないです。
あ、あと、次の月曜日。
そう、この放送が終わった週の月曜日なんで、22になるんです
ね。なるほど。
はい。
はい。
が、あの、毎週月曜日のね、
はい、
堀尾さんのオリンピックでやりますんでね。はい。ぜひぜひ、それも来ていただければと思います。
はい。
はい。
ということで、お相手は、梅野仁太と、
はい、郁也と、
アイリーンでした。
ありがとうございました。